ヨハネの福音書18章の12節から27節をお開きください。ヨハネはイエス様が神の子キリスト神ご自身であることを証明するためにこの福音書を書きました。それは私たちがその福音を聞いてキリストを信じて永遠の命を持つためでした。イエス様の権威ある教え多くの行われた奇跡を見ればイエス様が神の子であることは明らかです。しかしユダヤ人たちはこの方の教えを聞き御業を見たのにもかかわらず受け入れませんでした。彼らは裏切り者であるユダに引き入れられてイエス様を捕らえるために武器を持ってローマ兵たちとゲッセマネの園に来ました。イエス様はすべてのことを知っておられたので出てきて誰を探すのかと言われました。彼らはナザレ人イエスですと答えるとイエス様はそれは私ですと言われました。それは私ですとは私が神であると宣言されたあのモーセに言われた出エジプトの記事と全く同じことですね。イエス様は私がそれである、そのように言われると彼らはその権威ある言葉に圧倒されて後ずさりして地に倒れました。それからイエス様は私を探しているのなら弟子たちは去らせなさい、そのように命じて彼らを弟子たちを守られました。状況をコントロールしているのは彼らではなくしてイエス様ご自身であったわけですね。今日の箇所でもイエス様の権威ある姿を私たちは見ることができます。今日の箇所はユダヤ人の宗教の最高権力者の前にイエス様が連れて行かれ尋問をされるわけですが、決してひるむことなく権威ある姿をそこで見ることができます。その一方で対照的にイエス様の弟子であったペテロの失敗も今日のところで見ます。今日はその2つの内容を一緒にこの箇所から見ていきたいと思います。18章の12節をご覧ください。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛りまずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。14節、カヤパは一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人である。12節の一帯の兵士とはローマ兵のことです。普段彼らは一帯の兵士というのは600人から構成されていたわけですけれども、時には200人に分けられることもありました。その一帯の兵士たち200から600人を引き連れる指揮官ローマ軍団の 将校がここにある千人隊長です。一帯は600人からなるわけですけれども、それが10のグループが集まった一つの軍団を6人の千人隊長がいてですね、それをこの千人隊長はその一帯を引き連れていろいろなところに行くわけですけれども、イエス様を捕らえるために彼らは行ったわけですね。そしてここにあるユダヤ人から送られた役人たちとは神殿警備隊、つまりユダヤ人警察のことです。前回見たように彼らはゲッセマネの園でイエス様を捕らえました。そして縛り、そしてここにあるようにまずどこに行くんですか。アンナスのところに連れて行ったって書かれています。アンナスはその時の大祭司カヤパの舅、すなわちカヤパの義理の父親でした。大祭司とはユダヤ人の宗教の最高責任者です。アンナスは自分の息子5人と向こうのカヤパを祭司職に就かせるわけですけれども、彼自身大祭司としては紀元6年から15年まで務めましたが、ローマによってその地位から降ろされました。しかしユダヤ人の律法によれば大祭司は大祭司であって死ぬまでその大祭司のとみなされたわけですね。ですからユダヤ人の間ではアンナスがこの影の実力者としてずっとこの活動している尊敬されている人々の上に、まあ、権力を振るっている影のボスはずっとこのアンナスであったわけです。 それでユダヤ人たちイエス様を捕らえて縛って、まずここであるようにアンナスのところに連れていくわけですね。彼は元の大祭司で、そして影の実力者でした。その時の大祭司、現役の大祭司は彼の義理の息子にあたるこのカヤパであったわけです。でこのカヤパはローマによって大祭司に任命されて、紀元18年から36年まで務めました。この福音書の11章の50節で、一人の人が民に代わって死ぬことが得策であるとユダヤ人に助言した人がこのカヤパであったわけです。で彼らはイエス様を憎んでいました。それでこのカヤパの助言によってイエス様を殺すための計画を立てて、そして今彼らはイエス様を捕らえて縛り、一晩中不当な裁判を持ちます。その裁判はもう夜が明けるとイエス様十字架なんですけれども、まずこのアンナスのところで持たれる、影の実力者ですね、最高権力者でした。それから義理の息子である現大祭司のカヤパの家に行きます。そしてローマ総督ピラトのもとに連れて行かれる。これがまあ大まかな全体の一晩の話がなされていくわけですけど、しかし全てのことはイエス様の言われた通りなんですね。神のご計画の中で動いていました。15節ご覧ください。シモン・ペテレともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。もう一人の弟子とはこの福音書を書いたヨハネのことです。イエス様が捕らえられると他の弟子たちはみなイエス様を見捨てて一目散に逃げてしまいました。聖書が予言している通りでした。しかしペテロとヨハネはイエス様についていきました。他の福音書を読むとペテロは遠く離れてついていったと書かれています。彼はイエス様の一番弟子で、以前は近くにいたわけですけど、イエス様は捕らえられると遠くに離れてついて行くわけです。一方のこの福音書を書いたヨハネはどこにいたんですか？彼は大祭司の知り合いであったようですね。ここで書かれている大祭司は現役の大祭司の話ではなく、元大祭司のアンナスの話をここではしています。現役の大祭司はカヤパでしたけれども、先ほど説明したようにユダヤ人の間ではアンナスも大祭司として見なされていたわけです。実際は彼が実力あったわけですね。でヨハネは大祭司の知り合いだったと書かれてますけれども、なぜ知り合いだったのか、まあ、書かれてないのではっきりしたことは聖書からは見つけることできませんけれども、伝説によると2つのことが言われてます。一つはヨハネの父親ゼベダイは網元でしたので、大祭司の家にこの魚を届けていったのではないか、それでヨハネは知っていたのではないかと言われています。もう一つはこのヨハネの母親はサロメで、マリアの親戚、そしてマリアの親戚はエリサベツでしたね。エリサベツの夫はザカリアで、彼は祭司を務めてたのがルカの一書に書かれているわけですけど、ですからそういう関係で、まあ、大祭司とも知り合いではなかったかとも言われています。まあ、いずれにしろこのヨハネは大祭司の知り合いでしたので、それで彼は中に自由に入ることができたわけです。でイエス様と一緒にその大祭司の中庭に彼は入っていくわけですね。16節見ると、しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて門番の女に話してペテロを連れて入った。ヨハネはイエス様と一緒に大祭司の中庭に入っていくわけなんですが、面白いですね。このヨハネはペテロのことを自分と対照的に書いているわけです。まあ事実を書いているわけですけど、私は中に入りました、大祭司の知り合いでしたので。しかしペテロはねっていうことで、ペテロはどこにいたんですか？外でって書いてある。ペテロは外で門の外に立っていたんですよ。 ペテロの心の状態を表すかのようなところですね。彼はいつもイエス様の近くにいたわけですけれども、捕らえられるとみんな逃げました。でもかろうじてヨハネとこのペテロは一緒に行くわけですけど、ペテロは遠く離れてついてきたっていうことです。以前ペテロはあなたのためには命も捨てます、そのように大胆なことを言うことができたわけなんですけど、しかし今は臆病になったかのように中に入ってこれなかった、まあ知り合いではなかったということもありますけど、私は中に入っていって彼は外だったんです。門の外に立っていたんです。で、私は中に入ってて、それで私は知り合いだったので門番の女の手に言って、あの人もどうぞ中に入れてください、そのように、連れて入ったっていう。当時門番のはこの女の人が多かったようですね。人々を歓迎して、知らない人であれば、まあ、主人に報告をするような、まあ、今といえば教会の案内係のようなものです。まあ、大抵は男性がするわけなんですけれども、足りない時の女性がします。私たちの教会でも女性に案内係をしてもらいます。ごっつい男の人が立つのもいいんですけど、なんかニコニコして歓迎されると嬉しいじゃないですか。で、問題があると男性の人に、このこういうことがあるんですと言えば問題解決するわけで、まあ、当時もですからこのように人々を歓迎したり、ちょっと変だな、新しい人だなと思ったら報告したりしたようですね。で、その門番がいたわけで、ペテロをこの連れて、ヨハネはその話して、門番の女の人に話して、知り合いでしたね、連れて入ったっていう。すると17節を見ると、その門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。このはしためっていうのは女奴隷のことです。男の奴隷のことをしもべって言います。ですからクリスチャンの皆さん、私は女性の皆さんは、私は主のしもべですとは使わないでください。これ男性に使う表現で、女性が使う場合、私は主のはしためです。まあ、謙遜な言い方をするときにそのように使ったりするわけなんですけれども、ここで女の奴隷がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言うわけなんですけど、おそらく彼女は、まあ、初めて見る顔なので、門番としてただ軽く聞いただけだと思うんですよね。別に彼女は兵士でもないし、裁判官でもないし、特別な権限があるわけでも何でもなかったわけです。ただ門番として、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。しかしペテロはそんなものではないとイエス様を知らないというわけです。前回学んだゲッセーネマネのことを覚えてますよね。イエス様を捕らえるために何百名っていうローマ兵たちと、また何百名っていう役人たちから送る、役人たちが、神殿警備隊が来るわけです。もう200とも600とも聞かない、1000人近い、おそらくたくさんの人たちで、たった一人の人を捕らえるために来るわけです。で、ペトロは勇敢でしたね。彼は、私はあなたのために命も捨てますから言ったわけです。実際彼はそのような気持ちがあったわけです。だからそれを証明するかのように、どこから持ってきたか分かんないんですが、から剣を取って大祭司のしもべを切りつけるじゃないですか。えいって切りつけるわけですけど、まあなんせ漁師ですからね、頭狙ったかもしれませんけど、外しちゃって右耳を切り落とした、あのシーンですよね。で、彼は敵と大胆に戦おうとした同じペテロなんですよ。ここではどうするんですか。武器も持ってない女奴隷の一言に臆病になってしまう。あんなに勇敢だったのに、戦おうとしたのに、武器を持っている人に対しても向かっていったのに、ここではたった一言で臆病になるわけです。自己保身、自分を守るためにイエス様を知らないと否定しました。18節、寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、 そこに立って温まっていた。ペテロも彼と一緒に立って温まっていた。ヨハネはその時の季節っていうか寒さっていうか、それを描いてます。この時期は杉越の祭りでしたね、その日は。ですから今のカレンダーで言えば3月か4月です。まだ肌寒いっていうか、しかもこの時刻っていうのは、今の時刻は夜中の真夜中の3時頃なんですよ。寒かったのでという、しもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていたわけなんですけれども、ペテロも彼らと一緒に立って温まっていました。彼自身は気づいていませんけれども、とてもとても危険な状況に彼は自分自身を置いていたわけです。ここでも彼の心の状態を表しているかのようですね。ゲッセマネの園において、他の福音書を見ると、イエス様は弟子たちに、私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われて、私と一緒に祈っていなさい、人間イエス様の姿として描かれてますよね。弟子たちはどうするんですか。ペテロはイエス様が必死になって祈っているのに、彼らはそこで眠りこけるわけです。イエス様戻ってきて、私と一緒に祈ってなさいというわけです。またイエス様が祈りに行くと、戻っていくと彼らは寝ているわけです。そのようなことが3度続きました。ただ単に彼らは、まあ、疲れ切ってたわけです。確かに肉体的に、でもただ肉体的に眠かっただけではなくして、霊的に眠った状態であったわけですね。祈るべき時に祈らないと危険ですね。祈りは大切なんですよ。でここで寒かったってヨハネは書いてますけど、それは気温だけの問題ではなくして、ペテロの心、ペテロの信仰も寒かった、冷えていた、そのようなことを含むような思いがしますよね。それで彼は何をするのか、仲間のふりをして敵の火で立って温まっていたわけなんです。そこで19節、大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。場面がペテロからイエス様の裁判に今映っています。まあ、同じ場所なんです。大祭司の中庭なんです。ペテロとそしてイエス様のシーンが、まあ、2つのカメラで映画で言えば撮るような感じですよね。ペテロのことを今映して、そして今イエス様の裁判に映るわけなんですけども、ここは正式な裁判ではなくして元大祭司アンナス個人による尋問です。彼はイエス様に弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した、しました。影の実力者でしたので、イエス様の弟子の数がどれぐらいなのか、また社会的に与える影響はどのぐらいなのか、もしかするとそのような関心があったのかもしれません。そしてイエス様の教えのことについて彼は聞くわけなんですけれども、どこか訴える口実がないだろうか、それを探したのかもしれません。しかし覚えてますか、ユダヤ人たちはもうすでにイエス様を殺すことを決めていたわけなんです。答えは出てたわけです。結論はもうアンナス自身も知ってたわけですよ。ですから彼の尋問というのは全く無意味で、もう形だけの尋問でしかありませんでした。20節見ると、イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことはありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエス様はアンナスにまずこう答えられました。私は世に向かって公然と 話しました。すべての人に向かって公にイエス様は神の国について語ったわけです。悔い改めなさい、天の御国は、神の御国は近づいた。そのようにイエス様の宣教の第一声でしたね。イエス様はまちまち村々を巡り、神の国について教え続けられたわけです。そしてご自分が神から使わされた神の子であることを宣言され、すべての人を神の国に招きました。でイエス様が使わされたのは、まず神の民である、選民である、神が選ばれた民であるユダヤ人たちを救うためでした。イスラエルのためにイエス様をまず使わされたわけです。ですから彼らがいつも集まっている、安息日ごとに集まっている会堂、そして宮でイエス様はいつも教えられたと言われました。イエス様の働きの中心は人々を癒しました。でもそれが中心ではなかったわけです。イエス様の教えは、イエス様の働きは教えることが中心だったわけです。人々を救い、神の国に招き入れること、それがイエス様の働きの中心でした。隠れて話したことはありませんでした。すべての人がイエス様の教えを聞きました。アンナス自身もその教えを知っていたことでしょう。で彼はどうにかここでイエス様を有罪にする証拠を探したかったわけですね。それでイエス様はアンナスにこう言われました。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知ってます。ここでイエス様を実際に弟子たちや他の人たちを呼んで証言させなさいと要求しているのではありません。その人たちが聞いたならば私を釈放できるだろう。その釈放を求めたのではなくして、アンナスがこの不当な裁判、そして違法な尋問をしていることをイエス様は責めておられるわけですよね。普通は裁判をする場合は裁判長っていうのは被告人に最初に質問したりはしないわけです。訴えられている人に、あなたは自分で自分のことを証言しなさい、それはおかしな話ですよ。正しいやり方はどのようなやり方かっていうと、その複数の証人を立てるわけですよ。で、事実かどうかを確認する必要があるわけです。当事者からではなくして周りからそれをきちんと聞いて、そして法に従って裁くのが正しいやり方ですよね。ですからここでイエス様はアンナスのこの違法なやり方、この尋問を責めました。ところが22節にイエスがこう言われた時、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか。イエス様は人を恐れることなど決してありませんでした。いつも堂々となさっていたわけですね。弟子のペテロとは対照的ですね。ペテロは人を恐れて、女奴隷の一言で自分を守るために、彼は知らない、イエス様を知らないことを、その彼は嘘をつくわけです。しかしイエス様、相手が権力者であろうと誰であろうと、この真理を、正しいことをお語りになりました。それでアンナスの違法なやり方を責めたわけですね。これ正義を守る必要があるわけです。するとそばに立っていた役人の一人、いわゆる警察ですね、警備員が、大祭司にそのようなことをするのかと言って平手でイエス様を打ったと書かれてますけれども、神の子に対して手を出した最初の人は正義を行うはずの神殿警察だったわけです。イエス様は彼に答えられました。もし私の言ったことが悪いなら、 その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、正しいならなぜ私を撃つのか。悪に対して毅然とした態度で立ち向かい、正しいことをお語りになりました。アンナスの違法な尋問を責めました。相手がそれを受け入れないことも知っておられたことでしょう。それを知っておられながらイエス様は正しいことをお語りになるわけです。そして相手のパンチが浴びせられるわけなんですけども、言葉だけではなくして暴力で黙らせるわけです。それでもイエス様は動じることはありませんでした。感情的に怒っていったのではないですね。ここでは冷静です。イエス様いつも。そして論理的です。でそれでいて相手の過ちを指摘なさいました。私の言ったことが悪いのなら、その悪い証拠を示しなさいという。悪いならその証拠を示しなさい。証言者はどこにいるんですか。私を罪に定める者はどこにいるんですか。私が言ったこと、私がやったこと、その悪い証拠はどこにあるんですか。証言者、証人する者はどこにいるんですか。誰もいないわけですね。ではそれは不当なやり方で、それなのになぜ私を撃つのですか。彼らは返す言葉がありませんでした。アンナスは24節、イエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。アンナスはイエス様を訴える証拠を見つけることができませんでした。彼はイエス様を釈放すべきでしたが、しませんでした。その代わり縛ったままで大祭司カヤパのところに送ったと書かれています。大祭司カヤパは義理の息子でしたね。で、隣同士に住んでいたと言われています。ですからおそらく、まあ、外壁は一緒で、外壁は一緒で、中に建物が大祭司と元大祭司のアンナスの戸があって、で中庭はおそらく広い中庭で、この共有のスペースだったと思いますね。でこの福音書のヨハネはこの大祭司カヤパの尋問は書いていません。省略してます。というのは他の福音書でそれを詳しく書かれてますので、どうぞ後でそこを読んでください。その大祭司カヤパは祭司長たち、そして全議会、サンヘドリンと呼ばれますけれども、70人がその構成される、まあ、最高議会ですね。それを真夜中に呼ぶわけです。で当然その中にはイエス様の側についていたアリマタイのヨセフや、この福音書に出てきたニコデモあたりは呼んでないと思う。自分に都合のいい人たちだけを呼んで、いわゆる正式な裁判ではなくして、そのような議会を彼らはそこで集めるわけです。そしてイエス様を死刑にするために偽証人をたくさん立てたと書いてます。おかしな話ですよね。これ嘘の証人を立てるわけです、裁判をしながら。まあ当然何の罪も見出すことはできなかったわけです。そこで彼らは何をするのか。イエス様の顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、当ててみろキリストを撃ったのは誰だ、そのようにあざけったと書かれています。これが神の子イエス様に対してユダヤ人の指導者たちが取った態度なんです。彼らは神の言葉を聞きました。約束を聞いてました。その方が来られてその教えも聞きました。多くのメシアとしての奇跡を彼らは見ました。しかし自分たちの王が来られたのに、救い主が来られたのに、この方を彼らは完全に拒むわけです。罵声を浴びせ、顔に唾をかけ、 拳で殴りつけ、そしてあざけり笑いました。それでもイエス様は黙っておられました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、ただ正しく裁く方に、父なる神に全てをお任せになりました。そして十字架の上で彼らのためにこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。25節、一方シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。話が再びシモン・ペテロに戻ります。イエス様は大祭司の中庭で顔に椿をかけられ、そして拳で殴りつけられていました。一方ペテロはまだ敵の火に温まっていたわけです。イエス様が罵られ苦しめられている中で、彼は自分はぬくぬくとその敵の火の温まるわけです。ルカの福音書を読むと、皆座り込んだのでペテロも中に混じって腰を下ろしたと書かれています。彼はただ立ったのではなくして、一時的ではなくして、そこにずっといたわけです。1時間は咲いていました。そして敵、悪い仲間と彼は今度は座るわけですよ。立つだけではなくして、しっかりと中に入っていくわけ。彼はすると人々は彼に言いました、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。マタイの福音書に、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきり分かると書かれています。彼は田舎のガリラヤ育ちでしたので、ガリラヤ訛りがあったわけです。だからその訛りで分かる、そのように言ったと書かれていますが、ペテロは否定して、そんなものではないと言いました。二度目の否定です。最後に26節、大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った、私が見なかったとでも言うのですか、あなたは園であの人と一緒にいました。27節、それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人とは誰ですか。前回学んだ誰でしたっけ。マルコスという人でしたね。彼は大祭司のしもべでした。ゲッセマネの園にイエス様を捕らえるためにローマへと役人たちと一緒に彼も来てたわけなんですけども、ペテロは彼らが来ると思っていた剣でその大祭司のしもべのマルコスを、切りつけるわけですけど、えっ、やるわけですから。元漁師でしたから、まあ狙いが定まらなかったんでしょうね。頭を狙ったかもしれませんけど、結局右の耳を切り落とすわけなんです。そのままだと当然ローマ兵たちにペテロは殺されてしまうわけで、イエス様はすぐに彼の失敗をカバーするわけです。その右の耳を触れて、その場で瞬間的に癒されました。イエス様の最後の奇跡はペテロの失敗をカバーするものでした。からそこで助かったわけです。イエス様が最後まで守りました。ところがここでそのマルコスの親類にあたる者がペテロに言うわけですよ。私が見なかったとでも言うのですか？見たんです。あなたは園であの人と一緒にいました。その親類も一緒に来てたようですね。マルコスの耳が切り落とされるのも彼は見てたわけです。もう決定的な証拠ですよ。言い逃れはできないわけです。しかしペテロはどうしますか。もう一度 否定したと書かれています。マルコの福音書にはペテロは呪いをかけて誓い始めこう言ったと書かれています。私はあなた方の話しているその人はを知りませんと。呪いをかけて彼はイエス様を知らないと言ったわけです。3度もイエス様を完全に否定しました。公に否定しました。するとすぐ鶏が鳴きました。でもイエス様はペテロがご自分を否むことも最初から知っておられたわけです。あらかじめ知っておられました。ですから最後の晩餐でこの世を去っていく話をするときにあなた方も皆散っていきます、その話をなさるわけです。その時にペテロは自信を持っているわけですね。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は決してつまずきません。マタイの26章にそのことを書かれています。そしてあなたのためには命も捨てます。イエス様あなたのためには命も捨てます。ヨハネの13章の37節で彼はこう言ったと書かれています。まあ彼の本心ですよ。本当に心からイエス様を愛しついてきたわけで、全てを捨ててイエス様に魅力を感じ、イエス様に期待をし、イエス様がすぐこの世を治める王として、そうなることを彼は期待してきたわけです。本当に命を懸けてイエス様を愛し、命を捨てていいと思ったわけですから。しかしイエス様は彼に答えられました。ペテロ、私のために命を捨てるというのですか。まことにまことにあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは鶏が鳴いたときにイエス様の言われたこの言葉を思い起こすわけですよね。鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ルカの22章には主が振り向いてペテロを見つめられたと書かれています。目と目が合うわけですよ。憐れみの目でイエス様をご覧になったと思うんですね。その時に鶏が鳴いてペテロはイエス様の言われたあなたは私を三度知らないと言います、そのことは思い出して、彼は外に出て激しく泣いたとルカの22章の62節が書かれています。彼は以前は自分自身にとても自信がある男でした。行動的な男でした。イエス様を愛し本当の命を懸けていい、みんなが捨てたとしても私は絶対最後までイエス様あなたに従います、そのように自信があったわけですが、しかし今自分の弱さを彼はとことん知らされ、完全に打ちのめされ、完全に砕かれるわけです。イエス様はすべてを知っておられました。人間の弱さを知っておられるわけです。ですからあらかじめペテロのためにも取りなしの祈りをなさいましたね。ルカの22章の31節でこう祈られました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私は、なんて言われました、あなたの信仰がなくならないように、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、そのことが起こる前にイエス様はもうすでに知っておられて、ペテロ、あなたは私のために命を捨てると言うんですか、あなたは鶏が鳴く前に三度知らないと言いますよ、彼自信があったわけですけど失敗するわけです。でもその前にイエス様はあなたの信仰がなくならないようにあなたのためにも祈りました 元気になったら、立ち直ったら、兄弟たちを力づけなさい。ペテロは失敗しましたが、彼の信仰はなくならなかったわけです。なぜ？イエス様が彼のために祈られたからですね。そして復活された後、弟子たちに40日の間、イエス様は確かに復活されたことを、幻でないことを証拠づけて、イエス様は40日間彼らに何度も現れるわけです。そしてあのガリラヤ湖において食事が終わった後、イエス様はペテロに、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、そのように3度否定したペテロに対して、イエス様は3度私を愛しますか。ペテロの愛は十分ではないにせよ、イエス様が言われたことは、私の羊を飼いなさいとおっしゃった。私の羊を養いなさい。そのようにイエス様は公にペテロの信仰を回復させて、そして初代教会の指導者として彼を用いたわけですね。彼の一回の説教で3000人の人たちが救われ、そして5000人が救われ、教会が爆発的に成長していくわけですけど、全て聖霊の働きによるものであったわけですけれども、主が彼の信仰を回復させて、多くの人をキリストのもとに引き寄せて、そして彼を通して語られる神の言葉によって人々の信仰を励ますものとして主がペテロを用いてくださったわけです。ペテロは自分に自信があるときは神の働きをすることはできませんでした。表面的にはできたかもしれません。彼は強い意志を持っていたのかもしれません。行動派でもありました。でもそれでは本当の意味では神の働きはできないわけです。神の働きは自分にはどうすることもできません。本当に弱いものです。神様、あなたの助けなしには何もすることができないんです。そのように自分の弱さをとことん知って、砕かれてキリストに全てを明け渡したときに、神は私たちを取り扱うことができるわけですね。私たちもペテロと同じように弱いものです。神の愛を知り、本当にキリストの福音を述べ伝えたい、キリストに従いたい、そのような思いはありますけれども、でもいざとなったら、都合が悪くなったらすぐに逃げてしまう弱さ、ペテロは私たちを代表するものなんですよ。私もあなたも変わりません。同じなんです。しかし感謝のことは、イエス様はそれも全て知っておられて、私たちを選び、私たちを洗い清め、ご自分のものとして愛して育ててくださる方なんですね。私たちの弱さを理解できる方なんです。同情できる方なんです。そして同情するだけではなくて、そこから助けて私たちを強めて、そして人々を養うために私たちをそのように成長させてくださる方なんです。私たち多くの失敗をするものです。しかし安心してください。主はあなたをもうすでに許しておられるんです。ですから私たちは元気になったら、ますます主に喜んで従えるように歩みましょう。まず主の前に近づきましょう。そしてこの方に信頼しましょう。この方は私たちの弱さを理解し、助け力を与えてくださる方なんです。この方に信頼しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを限りない愛で愛してくださり、ありがとうございます。私たちもあなたの愛を知って、自分自身を捧げ、キリストに喜んで従いたいと願っています。しかしペテロがそうだったように、私たちも本当に弱いもので、どうしようもないものです。それでもあなたは私たちの弱さを知っておられ、 愛し、私たちを助け、そして私たちを励まして、あなたの栄光のために用いてくださることを感謝します。どうぞ今週も主が私たちと共に歩んでください。私たちの心の中心にいつも主が住んでくださいますように。そして主の御言葉が、キリストの御言葉が私たちの心に豊かに宿りますように。内側より聖霊によって私たちをイエス様の性質へと変えてくださり、そして父なる神の御名が表されますように。今週も主が私たちと共にいてください。感謝してイエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。